それでは今日も聖書をご一緒にお読みさせていただきたいと思います。ヨハネの福音書の5章の19節から今日は23までをご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの5章の19から23まで、今日は短いところですので購読をさせていただきましょう。19から23までゆっくりと読んでみましょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。
それは父が子を愛してご自分のなさることを皆子にご示しになるからです。
また
これよりもさらに大きな技を子に示されます。それはあなた方が驚き怪しむためです。
父が死人を生かし命をお与えになるように子もまた与えたいと思う者に命を与えます。
また父は誰をも裁かず全ての裁きを子に委ねられました。
じゃあご一緒にお読みしましょう。それは全ての者が父を敬うように子を敬うためです。子を敬わない者は子を使わした父をも敬いません。今日は父と子と言いましても、お父さんと子供っていうんじゃなくて、父なる神と御子イエスキリストのこの関係ですね。まあ、この場所はね、この面白おかしくお話しすることはできないんです。で、私はこの場所から説教されてるの聞いたことがないんですけどね。まあ私はこれからお話ししようと思うんですけども、でこの日本ではキリスト教をどういうふうに考えているか、ね、皆さん教会に来られる前、キリスト教って何だと思ってましたか？私もね、中学の頃私の母親に向かって言った言葉は今でも覚えてるんですね。僕は信じるんだったらキリスト教だなって言って、キリスト全然知らないんですよ。でもなんとなくそう思ったんですね。でどうしてかと、私その頃キリスト教っていうのは宗教とだと思ってなかったんです。すごい何か素晴らしいことを書いてある哲学家思想だと思ってたんですね。で日本人を見るとね、キリスト教というとあんまり思想としては見てない、宗教として見た内容で、思想や教えや理論として片付けてしまっている節がありますね。ある時はこの道徳の教科書の中に聖書の一節がね引用されていて、で御託が並べてあるわけですが、道徳的教えとして片付けているんです。だから、この教会に行くとこう教えているとかね、クリスチャンはこういうふうに言ってるとか、聖書にはこう書いてあるというとこう片付けちゃうわけで、何事も片付けてしまうんですね。けれどもイエス様はこれはご自分と神様との関係を父と子の関係ってこういうふうに示されたわけですね。これを啓示と言いますけどね、ご自分を示されてもう分からなかったことで、ご自分と父と子の関係というのはこれはもう紙面的な片付けではできないわけです、ね、日本人っていうのはこの、私はこうよく聞いてるとね、よく政治家とかがいかんに思ういかんに思うっていう、あれ聞いてこっちが本当にそういう言葉適当に使うのいかんに思うぞと思いますよ。いかんぞと思う、何でもいかんに思うと済んでしまってるでしょ。本当にあれいかんに思っていないですよ。本当にいかんに思ったらそうじゃないと思うんですよね。そう思いませんか？先の戦争あれはいかんに思う、それで済むんですか？そうじゃないと思いますよ。私は総理大臣以下みんなね、世界中回って、ね、その戦争やってきたところやっぱりこう手ついて謝るんだと思うんですよね。それが本当にいかんに思うってことじゃないんですか？国会で踏んでり返っていかんに思う、それでいかんぞっていう感じしませんか？そうでしょ。皆さんのお宅の子さんやら何やらがみんなこうめちゃくちゃに殺されて、そして相手の人が皆さんね、テレビに顔を出していかんに思う、それじゃ許さんざっていうなるでしょ。で私はああいうのってなんかこう紙面的に片付けるって感じするんですね。あれは本当にハートが伝わらないと思いますよ。人間の気持ちが伝わらないと思うんですね。どうもこの日本人ってのはこの紙面的なところがあるような気がする、ね、 で、人々がなぜキリスト教を世界のね、まあ、今一番優れている思想なんて言ってもらったってちょっともありがたくないんですけれども、世界の思想の一つとか、一つの道徳的な教えとしか考えなくなってしまったのか、なぜそういうふうに考えるようになったんだろうか。それは、クリスチャン自身が聖書を単なる教えにしてしまったから。自分たちの生活と聖書と関係のないものにしてしまったんです。ね、私はね、ある、もうクリスチャンになってね、そのまだ時間がない頃ですけども、ある兄弟と一緒に道を歩いてました。ね、君ね、天国に行くとさ、ね、神様に捧げた献金分だけ天国で使える、かもしれないよってこう言って、それとその兄弟で脅かしたわけですけどね。え、本当天国行ってそれだけ小遣いしかないのって。お前どれだけ飲んでこう、それだけしかないってどういうんだるぐらい。いや、俺も大したことはないけど、君はどうなんだよ。本当に聖書に書いてあるのって。いや、そう書いてないよって。ね。船をなぜ下ろしたって感じでしたけどね、その兄弟。ね、階段登りながら話してたんですけどね。皆さん、ね。私たちは自分の生活と、ね、神様を信じるその聖書のことと、もうバラバラしてしまってる。たとえ本当にそうだったとしたら、君どうするって。で、この結果ね、人々は、キリスト教と、聖書とクリスチャンを比べる。で、聖書は高潔で、ね、非常に良い道徳の教えを記しているけれども、クリスチャン見るとあんまり価値がないように見えるでしょ。ね。だ、日本人ってのはね、良い教えを聞くのは好きなんですよ。良寛さんの話とか。ね。いろんな話も他によく知りませんけどね。私もね、思い出しますけども、中学の頃にね、京都の方に一等編っていうところあるんです。で、そのね、そこにね、三上先生って書いてましてね、一等編ってちょっとまあキリスト教がかかったり、修養団ですかね。流れなんですが、その先生が来てね、座布団引いて、講堂の上でね、座布団引いて、寒いんですよ。で、一等の先生がね、この三上っていう先生とか、目玉がクリクリクリクリするんですよ。私、そればっかり見て、前の方でね、面白い顔だな。本当に面白いんですよ。もう、ラ・マンザや落語聞いてるより面白いんですからね。修養団ですけど、話をするわけですね。どんなにこの悪党が構成していったかって話なんです。今日、そんな話するつもりじゃないんですけどね。聞いててね、もうこれは、その先生の目玉だけ見ててもね、もう感動する、目玉だけ見てても。ね、もうその方は亡くなったと思いますけどね。この感動するこの良い話っていうのはね、好きなんですよ。ね。要するに、人情ものですね。人情やみたいなんですけどね。で、しかし、本当にそれは価値あるのか。え、見ると、良い話だけど価値がない。これはキリスト教につけられたレッテルになってしまった。だから思想的宗教のテキストとしてね、片付けられてしまったんですね。だから私はクリスチャンはね、御言葉を通して働いてくださるイエス様を体験して、御言葉に従った生活をしていかなくちゃいけないと思うんです。そうじゃないと、聖書はいいこと書いてある、ね、いいこと書いてあるけれども、クリスチャン見てるとあまり価値がない、力がないみたいに見える。そういう、そうなると、詩弁的になるでしょ？ね？もうそれは、ただの、道徳的教えとか、思想とかになってしまいますでしょ？私は、今ね、私たちは、この聖書の御言葉を読み殻らせなきゃならないと思うんですよ。ね、パウロが言ってるじゃありませんか。ね？人々は私を見るって言うんだよね。そして、神様、あなた方は神様から使われたお手紙ですよ。もちろん、聖書は神様の手紙ですけど、私たちは手紙。世の中の人々は、聖書を読まないけれど、私たちは見てるわけなんです。ね。と、パウロはこう言ってるんですね。読み返す。キリスト教は死んだ宗教だと思われていますから、生きた宗教であることを証ししなきゃいけない。ね。で、前回、ユダヤ人たちは、死んだ思想的な安息日論争をしましたね。しかし、イエス様は、これはね、父なる神様死んでいない。え、生ける神と御子の関係をここに示されて、イエス様が伝えようとしている福音は、詩弁的な宗教、詩弁的宗教じゃないということを言った。私はこれ読むとね、本当に素晴らしいなと思いますね。イエス様にとって、父なる神様は、抽象論や思想の中のお方じゃないんです。 日本人はもう何でもね、その思想でまとめてしまうんですけども、人間ってそうはできないんですね。父なる神は今は現実に働いてください。さあそこでイエス様は19節でね、こうおっしゃってるでしょ、最初に。誠に誠にあなたに告げます。この言葉から始まったんですね。皆さん、このヨハネの福音書には誠に誠にという言葉が何回も出てきますけどね、読んでこれ口、イエス様の口癖だなんて思っちゃいけませんよ。ね。これ、付け足しのような気軽な言葉で言ってるんじゃないんです。イエス様が誠に誠にと言ったら、二重にも三重にも証明して保証する意味があるか、価値あることを、重要な真理をこれからお話ししますよということなんです。ね。そういうことを言ってる。だから私たちは、心をこれに留めておかなきゃならないですね。私もね、長い間聖書のお話しさせていただくとね、時々思うことあるんです。とても残念に思うこともあるんですね。いつも大事な話してるんですけども、これは大事な話だぞなんて思ってて、みんなすやすや寝てると、これは本当残念ですね。ああ、このお話はあの人聞かれるといいなと思ってると、その時に限ってその方お休みになられたりね。どうしようもないですよ。ほんと残念。大切なことを話をしたので分かってくれたのかなってね。今日も先ほど渡辺兄弟がね、先週のまたもう一度やってくれましたからね。ああ、これでもやっていいかねって思ったりしましたけどね。どうでしょう。ね。ということで、毎回毎回やるわけいきませんからね。しかし、残念に思うということはあるわ。でそういう時っていうのはね、本当皆さんのすごろくしたことありますか、このことね。だどっかに泊まると、あれを時々感じますね。カラカラってやって振り出しに戻ってあった感じですね。ですからどうぞイエス様が誠に誠にあなたに告げますと言ったらね、これは遠くに注意して聞き耳立てて、ね、やらなきゃいけないですね。ここではイエス様はこの強調して啓示しておられる。その真理が何かというと、ご自分が父なる神と同一の方だということですよ。イエス様は神様なんですね。これ素晴らしいことですよ。皆さん、これで目が覚めなかったら、皆さんの信仰は眠っちゃってる。ね。イエス様は人となられたことにおいて、その威嚇。ね。位です。位においては、父に従うものになられたわけですね。人となられましたからね。そういう関係において、イエス様は道地から権威を受け取られるということを主張されたんです。父なる神。ね。で、これはね、私もどういうふうにしてお話しすればよくわかるかなと思ったんです。でもこれをわかりやすくするために何かに例えることができないんです。それできない。どうしてできないかというとね、これは父なる神と御子イエス・キリストの関係、この関係においてしか存在しないからなんです。他に類似する関係があれば例えることができるんですが、他にありませんから例えられない。これを無理して例えると違ったことを言ってるんです。だから例えられないんですね。だから例えませんけども。優しいことではないんですよ。私たちは体験しないことですからね。ただ私たちは、父なる神様を天の御座におけるこの主権者である神として信じることができる。そしてこの御子イエス・キリストは、その同一の主権を持って地に下って人となってくださった神と信じることができる。ね。で、御子イエス・キリストというのは父と同一の方、同一の主権を持っておられながら、御子は御父に従っているというんです。ね、これはなかなかね、同一の方で同一の主権でどうやって従うのかってわからないでしょ。今晩一晩考えたってわからないんです、これは。でこの従うという時にはね、私たちがこの地上の、この世の中の権威あるものに従うのとは質的に異なります。でこのことを後でイエス様がお話してるんですが、強いて言えばこの御子イエス・キリストは御父と同じ御心を持ってね、同じ動機を持ってことを行うということなんです。それだけのこと。それ以上のことを言うとね、余計なことになっちゃう。で、ただ、巫女が人の世界で具体的にことを行うわけでしょ。ですから、巫女が父に従うという形になられた。ね。 ですからこの、ピリピの手紙のね、2章のちょっと読みますか、6節から8節あたり、ね、皆さん聖書お持ちでしょうからね、もうこのあたり分かりきってると思ってても分かってないってことありますからね、ちょっともう一度読んでみましょう。ピリピ人への手紙の2章の6節から8節あたり、ご一緒に読んでみましょう。そこをどうぞ6、7、8と読んでみましょうかね。どうぞ。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして
使える者の姿をとり、
人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。この従い、従いとか死にまで従い、十字架の死にまで従われたと書いてある。だけど従ったという時にはね、これは引きずられて従ったという意味じゃないんです。なんかもらうために従ったという意味じゃないんですね。これは神様、父なる神と同じ御心、同じ動機を持ってそのことを行われたということなんです。それだけのことですね。で、そのことを、御子イエス・キリストは人となってご自分がこの地上でなされたということ、それを従われたとこういうことですね。父とこの関係ですね。さて19節でイエス様は御子と御父の関係をはっきり示されましたが、19節の中ほどに、子は父がしておられることを見て、ね、行う以外には自分からは何事も行うことができませんね。皆さんこの場所を読むと何か、大事なことを見つけたでしょうか。この御言葉の中に私たちは父と御子の関係を表している大切な言葉をいくつか見つけることができる。一つは何でしょうかね。子は父がしておられることを見て行うと言ってるでしょ。これは何を言わんとしてるんでしょうか。見て行う、ね、これこそ御子イエス・キリストが神の御父の御心を完全に熟知しておられるということを表しているんですね。御子と御父とは一つであるということを言っているんです。父のされなさっておられることを見て行う。これはイエス様はね、当時のヘブル人の社会の父と子の関係の概念を取り入れてお話しなさっていると、まあ難しいことじゃないんですけども、例えばヘブル人の社会ではこの祭司の家に生まれたものは、アロンの家系に生まれたものは祭司となるということを定められていたわけですね。レビ人の家に生まれたものはレビ人として幕屋の奉仕に就くということが定められていたわけです。ですからこの息子たち生まれますと、もう幼い頃から父親のすることを一部始終見ているわけです、ね、でその通り行うことが要求されたわけなんです、ね。そしてやがて一人前になって祭司として奉仕をするようになる、ね。まあ、日本にはそれほどの厳しいところのですね、父に見習うということはないかもしれませんが、日本でも数十年前には家業を継ぐなんてのあったでしょ、ね。お父さんがプロのですね、親のプロの手さばきを見るとかって言うんですが、まあ、皆さん家業を継ぐって今あんまり感じませんね。どうですか、この2、30年の間に国民みんなサラリーマンになっちまいましたからね。ある子供がね、サラリーマンお父さんに、僕も家継がなきゃいけねえのなんて、どうやって継ぐんだお前でね、お父さんの会社に入ってやんなくちゃいけねえのって、ね、お前払ったって入れないよなんて言われちゃったって話ですけどね。息子や娘というのは受け継ぐだけ家業がなくなっちゃった。昔は家業があったでしょね。で私もね、ちょっとこれこう読んで思い出したんですね。私の中学と高校時代の友人にね、大川君って子がいたんですがね、でその人のお父さんはね、紳士服を作る腕のいい仕立て屋さんだった。仕立て屋さんってご存知ですか。寸法測ってね、作るんですよ、まあ、作るって簡単ですけどね。でね、なんとかしてこのお父さんはね、私よくこのところに時々行ってましたのでね、お父さんの話聞いたりしてね、下手こう知ってるでしょ、長い机みたいなのあるでしょ、長い机っていうのね、まあ、反物が長いからでしょうけどね。そしてだけどね、この息子はね、お父さんはなんとかね、この子を腕のいい下手屋にしたかったんですよね。それでね、親が教えたんじゃダメだって言うんでね、 でそのお父さんが、そのお母君をね、この大阪の方にね、その仕立て屋さんに修行に出した、ね、高校卒業して出した、ね、まあ、彼は仕立て屋一番嫌いなんですね。ちょっと見てゴミっぽいしね、もうなんか糸くずいっぱいでしょ、それしか見えないですから、ね、それ彼はもう辛抱できなかったんですね。すぐ辞めて帰ってきちゃった。そして昔の電電公社ですがね、今の NTT ですか、入っちゃった。お前どうすんだって、怒りを継がねえのかって、あんなの親父ですよ、もう親父で終わりにしようっていいんだってね。でとうとう仕立て屋さんダメになっちゃってね、仕立て屋を畳んでしまいましたけどね。でその後どうなったか知らないですけども、家業を継がない。もう一人思いました、杉田君って言った。この人の父さんはね、革靴を作る職人だった、ね、今頃皆さん靴ってどっか靴屋さんにそうなって並んで買うってでしょ。で昔は違ったんですね、あの木の型がありましてね、木の型と、だから一足が高かったんです。でこのお父さんはね、革靴をちゃんと作るんですよ。こうでそこのねとこ行きましたけどね、すごいいろんなナイフがあるんですよ。今ナイフなんてこのね、こうあの服の腹みたいなの、服の腹みたいな、分かりますか服の腹、そういうのあるんですよ。それでかわさってやるとね、きれいに切れるんですよ、またね。どのついたで私聞いた、お前やっぱり靴屋になるのかって、あんなの親父でもいいよ。とうとうこの子何やったか忘れましたけどね、靴屋をしばらくして畳みましてね、看板を下ろしましたね。でみんなこの息子はね、みんな NTT のサラリーマンでしょ。杉田君は何 TT か知りませんけどね、 DDT かもしれませんけど、とにかくもうやめちゃ誰もやらないんですよ、ね、現代人はだからね、あんまり父のするのを見て行うってのは分かんないですよね。でも私さ、恋愛のあるんだからね、お前ね、靴屋になれよって、僕の靴作ってくれよ、ただでとかね、友達のよしみで、あんなくだらないよって、大体もう流行んないからと、本当流行んなくなりましたけどね。で、それに私の友達、知ってる友達だけでね、影を継がなかった、それありましたね。とにかく、まあなかなか現代は理解しにくい。ね、でイエス様が言われたのは、もちろん、そういう影を継ぐというわけじゃありませんけれども、まあ、こういう関係を使って当時のユダヤ人たちに、まあ、理解しやすいようなお話したんですね。だから父の見ていることをなす以外はできないんだと、こう言った、ね、でもちろん天の父なる神様がどうしてるかということをイエス様がじっと見ててやったっていうんじゃないですよ。これはね、これは人の世界で分からせるためにこういう言葉を使ってるんですけれども、そこに意味することは、子である御子であるイエス様は父なる神の全てを知っておられると、細かいところまで一切の全てをよく熟知しているということをこの言葉で表したんですね。そういうことを言ってるんですよ。これはね、皆さんね、この祭司になる人がね、その祭司の息子がですよ、祭司が何するかって皆さんね、こんなこと手帳に書き留めてるわけにいかないんですよね。いいですか、脂肪を取るだけでも大変ですよ。どこの脂肪を取るかね、聖書読んでごらんなさいね、私たち脂肪なんて、そんな体にいっぱい作ってるみたいですけども、違うんです、ね、この羊の脂肪は一番どこがいいか、ね、この背筋の背筋のところについてるところの脂肪なんですね。そこが一番香ばしいって言うんですね、尾っぽの方に使って。でこういうことはね、からも本当によく見ていないといけない、わからない、ね、私その場で見てたみたいな話してますけどね、本当は見てないんですけども、聖書読むとそう書いてあるから、おそらくそこのところじーっと子供はね、お父さんはですね、きれいに脂肪が取れてくるんでしょうね。私たちやってごらんなさい、バチバチ、ね、皆さんこのお魚一匹買ってきてお刺身作ってごらんなさい、どうなんですかね、魚の肉団子できしまうでしょ刺身じゃなくて、こうやって切ってるうちにゴタゴタゴタゴタしてね、最後に皮むくなんて全部なくなっちゃってね、どこへ持ってっちゃ魚がいなくなって骨だけ残っちゃう。ところが魚屋さんは違いますよ、ね、私下手なんてね、わかんないに言うんですよね、あまりやりませんけど、包丁が切れない、切れない、包丁なんでもできないよって言うんですけどね、新しい包丁買ってきたらどうしようかなって心配しますけどだけどどうですか、ね、子供の頃から魚屋さんって、ね、私の親父は、ね、魚好きだったんですよ。だから子供の一人を魚屋にさせたかったらしいですね自分が魚好きなもんだからねそうでしょ、子供の一人を魚屋やってれば、もう刺身なんて毎日無料で食べられますからねまあ親の考えることってそんなもんですよ、まあ、しかし話は別ですけどね、神様はもう道しよう、ね、イエス様はずっと全部ご覧だった、ね、だから神様の父なる神と御事を行われると全く一致している。 父なる神がしたいと思っていることを、御子は全部それを地上で行われたっていうんですね。素晴らしいでしょ。こんな親子関係あってごらんなさい。しかし神様、父なる神と御子イエスキリストはそのような関係にあった、ね、今の息子へなん違いますね。親の言うとなんか一つもしたことないでしょ。ボツボツ起きた方がいいんじゃないのなんて言っても飽きないしね。なんですか、もうたまに部屋掃除した方がいいんじゃないって全然やらないしね。でたまにじゃあお母さんこれやっとこうかなって、誰のとこ行ったこもって勝手に来て、はいやってもらっちゃ困るなんてね言われちゃうんですよ。イエス様と父なる神との関係はそうじゃなかった。次にね、それ以外には自分からは何事も行うことができませんとこう言ってます。つまり父なる神と御子がバラバラの考えとか行動をするということは全くありえないと言ってるんですね。こういうことは人間の間には望むべくもありませんけれども、父なる神と御子の間には何か一つでも食い違うということは本質的にないということなんですね。ですからユダヤ人たちがイエス様を見ていた時にはそれは父なる神を見ていたんです、ね、皆さん、私たちがイエス様の御言葉を信じるということは神様の父なる神の御言葉を信じていることなんですよ。イエス様の御業をいただくならばそれは父なる神の御業をいただいているんです。神とは誰かと問われると即座にイエスキリストですということができるんです。クリスチャンに日本人にとりましてね、イエスキリストは神だと思っている人誰もいない。しかし聖書を言うとね、神とはイエスキリスト、イエス様ご自分がそうおっしゃったんですね。だからイエス様を内側に宿すという時にはそれは神様を宿しているんです。ですからもし皆さんがイエス様をただのね、しかし優れた人間であると見るならば、この地上に生きた人物の中で最も優れた人間であると見るならば、それは見損なっています。イエスキリストを力も権威もない、つまり私と同じ人間なんです。イエス様が最も優れた人間でも私と同じなんです。厚かましいような言い方しますけどね、だけど本当にそうなんですよ、ね、だからそうじゃないんですよ。どこまで行ってもイエス様は神様なんですね。父なる神と一つの方だということ、一切一つでも食い違うことがない、ね、私たちはね、この自分の息子とか娘をね教育受けさせると少しでもこの価値がある人間に、なるんじゃないかと思って努力するでしょ。この間ねアメリカのある学者がね、発表したんです。どんな発表かと言いますと、世界にはたくさん大学があるんですね。その世界の大学の中でどこの学校がの学生が一番勉強してるかっていう、どうやって調べたのか知らないですけどね、いやアメリカにはね、の人に面白い研究する人いるんですね。それで世界の大学の中でどこの学校が何という学校が一番学生が勉強してるか、ね、一番勉強してない学校はどこかなんての研究しなかったようですけどもね、どこだと思いますか。
日本が一番勉強してない。
日本はね勉強してないんですよ。リスト載ってない、全然出てこない。どこが一番勉強してると思います。日本じゃないですよ、パリ大学ね、キュリー夫人がいたとこですよ。だからってんじゃないですよ、キュリー夫人はもうちょっと前ですからね、今頃じゃないですか。パリ大学、東大何位ぐらいだと思います。
67位
ぐらいですか、はい、私もそれあんまり詳しいこと知らないですけどね、なんか出てこないって言うんですけどね、67位、全然東大行かなくてよかったね。じゃあもうね、それぐらいですか、そんなにランクが下の、ね、とにかく下のらしいんです、ね、パリ大学ね、もう裏門でもいいから入ってみようかな、本当に勉強してるかちょっと窓が覗いてみようかな、ね、まあ数学とかそういうのが優れてんでしょうね、考えてみるとね、みんな自分のね、この息子や娘を価値あるものにしようと思ってやってるんですよ。だからすみません、本当に勉強させようと思ったらパリ大学やりなさいよ。パリパリになりますよ、本当に。おせんべいじゃないけどバリバリですね、あれはね。しかしどん なに学問をさせても誰一人人間の本質的な価値を変えることができた人はいないんですね。だから人間というのは何とか人の価値を高くしたいと思うでしょ。だからもういよいよ最後になるとどうしようもないから仏にするとかね、成仏させちゃうとか。皆さん成仏って仏になると書くでしょ。成仏なんて言うとね、なんか潰したっていう感じでね、言葉響きがあります。そうじゃないです、ね、神にしてしまったりね。だそんなことはできない。大哲学者と言われてる人も大数学者と言われてる人も大芸術家と言われてる人も文化勲章をもらった人もノーベル賞をもらった人も実は全く学問を受けたことのない人と全く同じ価値しかないんですよ。不思議ですね。よかったですね。本当そうですよ。あるね、世の中で偉大な哲学者と言われてる人がね、自分の一生をかけて研究した。で、一つの結論が出た。だって哲学ってのは簡単ですからね。どんな結論出たかと、私じゃないですよ。有名な哲学者ですから。その結論とは何か。自分があるがままに生きることが幸せなんだってこう言ったんです。自分があるがままに生きることが幸せなんだ。納得しちゃいけませんよ、皆さん。うなずいちゃいけない。こんなことは、ね、このもう、なんで、寺子屋も行けなかった昔のね、お百姓さんのおじいちゃんおばあちゃんがみんなそうやって生きてたんでしょ。そうじゃないですか。朝露を見てね、心すがすがしく思って、そして一日働いて、まあ、神様に感謝したかどうか知らないけれども、そういう生活してたんでしょ。なんてことない。大哲学者一生かかって考えなくてていいんですよ。みんなそういう生活してたんでしょ。だから人間の価値っていうのは、ね、本当遠回りしてわざわざ遠回りして考えているけれども、実は価値は全然変わっていないということですね。全く学校に行かなかった無学な人が生まれた時からずっと生きてる生き方、それを見つけるためにね、学校で教育を受けて訓練を受けてね、そして見つけたの。それ、そんなことはないんですよ。私たちは教育を受けることによって人と人と区別しようと思いますね。上下の差をつけようとするでしょ。価値を比較しようと、じゃあそれは不可能なんです、ね、人間の価値は本質的に差をつけることができない。ここに2人の友人がいたとしましょう、ね、名前挙げると具合悪いですから。1人は A 君、ね、1人は B 君。 A 君は中学を卒業するとね、自分の家の農業を継ぎました。私のね、友達の中にもいろんなのいましてね、骨継ぎやってるのもいますよ。あれはやっぱり柔道強かったからな、ね、骨継ぎ屋さんなんて壊れたらあそこ行きゃいいなと思ってね、いたんです。でこの子はね、家の家業としての農業を継いだ、ね、B 君はかまぼこのガリ弁、かまぼこのガリ弁って分かりますか。板にかずりついてる昔よく言ったでしょ。今は言わないですか、かまぼこって。言わないですか。あの、うん、机にかじりついてでしょ。だからかまぼこも板にかじりついてでしょ。なかなか取れない。だから私の子供の子はね、ちょっとでもね、こう勉強してるとね、もうすぐやれたんだ。もう勉強するやつバカなんですよね。勉強しなきゃできないんだ、バカなんだからって、ね、かまぼこはバカだっていうことになっちゃったですね。だからね、人の見えるところで勉強なんかできないんですよ。みんながね、いないところで勉強しなきゃ、なんか不便でしたね。私はずっと勉強しなかったですけども、かまぼこの仮弁俺やりましてね。そして有名な学校に入って、一流会社に入ってね、そしてまあ無事定年退職したんです。そしてね、田舎にこう帰ってね、そしてもうまあこの A 君とねばったり出会った、ね、でこの子はもう田舎でずっと農業やってたわけですけども、ね、でこの B 君の方はね、浜岡のガリベンさんはこれからもう定年退職何しようかなと思ってね、置いたわけですよ。ばったりこの子と出会いましてね。それで野菜作ったらどうだって、ね、でこの A 君の方は無農薬の野菜作ってたわけですよ。まあボケーっとしてたわけじゃないんですよ。無農薬の野菜をどうやれば作れるかってね。で結局その B 君ガリベンさんはどうしたかっていうと、この A 君のところに行って無農薬の野菜の作り方を教えてもらって、そこに新しく入社してねで働いたね、働いてるんですよね。ねえ、私はこう本当にね、何なんだろうと思いますよ。一流大学一流会社でね、そのやっぱりある程度の何て言いますか、肩書きもついてね。しかし そこまでやっても人間の本質的な価値は全然変わっていなかった、ね、結局私は遠回りしただけじゃないかな、一生懸命かまぼこにかじりついてね、そしてやった、ね、いやこういう人はねかなり多いようですね。だから皆さんね、人間って本質的には学問によって価値変わらないんです。私もおそらくパリ大学行っても変わらないと思うんですね。ただ人として生まれたお方で、私たちと本質的に価値の違う異なっているお方はイエス・キリストだけです。彼は価値がある。そして私たちはこのお方とつながることによって、キリストの命を持つことによって本質的に変わってくる。本質的な価値が変わるんですよ。これは天の価値が変わる。私たちはね、キリストをうちに宿すとき、イエス様の普遍の価値を持つものになる、ね、つまり神に属するものになる。イエス様と道と一つだから、私たちもその同じ価値を持つようになる。これは学問によっては変わらないんですね。まあ皆さんこれから哲学者になるかどうか分かりませんけどね、一生懸命かかってね、先ほどお話したような哲学者になるならおやめなさい。私もね、デカルトさんの言い分なんて聞いてみたりしたことありましたけどね、でも私が考えてもそれほど偉いってことを考えていたんじゃないんではないかなと、ありままのことをね、やっと気がついたっていうこと。聖書の目はもっとわかるかもしれませんね。ですからもし私たちがイエス様についたり離れたりしているならば、これは非常に危険な状態にあるんですね。私たちは信仰によってキリストの愛にとどまることによって、御子が道地の行うこと以外何もなさらなかったように、私たちもイエス様と一つになることによってイエス様のなさることをすることができる。ヨハネの福音書の15章の10節をちょっとご一緒に読んでみましょうか。ヨハネの15章の10節、ちょっとそこをご一緒に読んでみましょう。ヨハネの15章の10節、もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。イエス様と父なる神の関係と同じようになるわけじゃないんですけれども、しかし私たちがキリストにとどまるなら、イエス様の愛にとどまるなら、その愛の関係は、これはイエス様と父なる関係と同じような状況ですよと言ってるわけですね。これは大事なことですね。そしてしかもこれはね、普通の状態としてこうなると言ってるんです。皆さんね、なぜ私たちはこんな風にそのならないんだろうって思ってしまうのかというとね、これ一生懸命やろうとするからです。イエス様は何て言ってるかというと、あなた方が私の愛にとどまるならとどまるということですよ。いつもこれが大事なんですね。一生懸命頑張ればできるって言ってないでしょ。先生にそう書いてある。皆さん先生にそう書いてありますか。あなた一生懸命頑張りなさい、歯食いしばってね、歯がかけていればなるほど頑張りなさい、そうすればできますよなんたら、私できてるはずですよ、いればなって上も下もね。できないんですよ、そんなものは。イエス様はそう言わなかった。私にとどまるなら、私にとどまるならね、そうしたらあなたと私との関係はこうなりますよ、ね、イエス様は父がなさることを何でも子も同様に行うと言った。これはイエス様ご自分のためじゃなくて、父なる神様の栄光のため、神の御心のため、愛によって私たちに命が与えられる、ね、そうすればできる。ですから私たちもイエス様がなさることは私もまた同様に行いましょう、ね、神にとどまることによってこういうことができる。素晴らしいでしょ。で、父と御子の関係っていうのは、これを私たちと神様との関係を何とか分からせようとするためにこう言ってるわけですからね。次に主は20節で、それは父が子を愛してご自分のなさることを皆子にお示しになるからです。これはね、父なる神とイエス様との交わりの内容を表していますね。愛と御心を示すということが関連付けて話されていますね。皆さんだって自分が最も愛している人に自分の心の中を明かすでしょ。そういう人今ないですか。自分の心の中のことを全部言っちゃいたい人、どうです。 一軒愛しててそれだけは先生無理ですよ。ね、私もね、あの教会の牧師になったかいろんな人からね、本当に大変な告白を聞くっていうことあるんです、ね、先週も私聞かされました、ね、愛されているからか信頼されているかちょっとそのあたりわからないんですけどね、先生ぜひ聞いてくださいなんてね、緊張しますよこれは。ぜひ聞いてくださいっていう時には今まで誰にも言わなかった、親にも言わなかったことね、それを聞いてくださいって言うんですね。緊張しますよね、どんなことを言わなくていいこと言わなくていいんだよなんて言ってね、もうぜひ聞いてくださいなんて言われても大変ですよ、ね、でも皆さん、人間の心の中にある全てを明かす人っていうのは本当に愛してる人ですよね。だからめったやたらと過言はできませんがね、牧師ってのはこの話するのが仕事でしょ。でもね、だから出ないようにね、ちゃんと着しとかなくちゃならないですよ。大変ですね、相手の方が亡くなるか、まあ、こっちが、ね、死にまあまあおしまいですけどね。ですで、イエス様は愛している人にね、ご自分を表す。このヨハネ福音書ちょっとね、今14、5章入ってますよ。14章のね、21節っていうところ見てください。そこにこう書いてありますよ。ヨハネの14章の21節。ちょっとそこもご一緒に読んでみましょうか。ヨハネの14の21。どうぞ。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。イエス様はどのような人にご自分を表すと言っていますか？ね、愛する者。私もその人を愛し、ね、私を愛する者、そして私もその人を愛して、そして私を表す。だから皆さん、イエス様をもっと知りたいと思ったらイエス様を愛することです。え、愛する人にイエス様はご自分を表してください。え、じゃあ愛する人とはどういう人なのか。私の戒めを守る人です。神様の御言葉を守る人です。私たちは神様の御言葉を守ることによって愛してるってことを表すんでしょ。え、愛してるってことをそれを表すんです。愛してるって言って全然守らなければ愛してないんです。え、そういうことですね。さて、イエス様は父なる神がご自分のなさることを示されたということを証明するために、これよりもさらに大きな技を子に示されます。それはあなた方が驚き怪しむためですと言いましたね。イエス様はこれまでなさった御技よりさらに大きな御技をなさると言いました。この大きな御技って何のこと。これおそらく、まあ、後の方を見ますと、これはラザロが死から蘇生する、蘇ることを言っているんだろうと思うんですね。ラザロの蘇りというのはヨハネの11章に書いてありますね。そしてその25節では、イエス様は私は蘇りです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、こう言ってる。ですからこれはイエス様の復活とイエス様を信じる者の復活を表していることだけは事実。このさらに大いなる御業をする、ね、でそれは21節から見るともっとわかるですね。さらに大きな御業というのは、あ、復活の御業だなということがわかりますね。この5章の方の21節を見ますと、父が死人を生かし命をお与えになるように、子もまた与えたいと思う者に命を与える。ね、皆さん、この与えたいと思うものにって誰のことでしょうね。そこにもし皆さんご自分の名前入れて読んでふさわしければ安心してください。もし入れてあまりふさわしくなかったならば大変ですぞ、ね、これは父なる神と御子の御業の本質とその目的ですね。死人を生かし命を与える、罪の滅びから救われることであり、闇から光に移ることであり、サタンの支配から神に立ち返ることだとパウロは人の働きの26章の18節で言いましたね。私たちはこの地上においては霊的復活を経験しますが、やがて全面的な肉体的な永遠的な復活が完成されるんです、ね、だからイエス様はそれはあなた方が驚き怪しむためですと言ってますでしょ。皆さん、復活の日にこの復活に預かる人で驚かない人は一人もいませんよ、ね、しかし復活に預かれなかった人はどういう気分になるでしょうね。どういう気持ちになるでしょう。この日は最も嘆きの日でしょうね。 それはあのね、入学試験の合格に自分の名前がないってところの話じゃないですよ。この日に復活しなかったらね、試験に落っこちまったら来年受ければいいんですからね。どうこのこれは来年受けるだけにいかないんですからね。イエス様は子もまた与えたいと思う者に命を与える。どんな人にイエス様は命を与えたいんでしょうかね。主を愛する人ですよ、ね、これは大事なこと、よく覚えておいてください。命を神様が与えたい。皆さん本当に自分のことを考えてください。イエス様、あなたには命を与えたいなと思ってるでしょうか、ね、与えたいけどちょっと待っとこうかなと思ってるんじゃないですか。大変ですよこれは、ね、イエス様与えたいなと思う人に与えるとおっしゃってる、ね、さて22節は命を与えなかった人にはどうするかってことが書いてある。父なる神と御子はね、どうされるんですか。裁きをなさると書いてありますね。ここに言うすべての裁きというのは最後の滅亡の審判のことで、これヨハネの黙示録20章に書かれてある審判ですね。で現代の物質文明に来ている人たちはね、私たちは地獄の裁きっていうのを軽んじる傾向があると思うんです、ね、地獄に行ってもいいとかなんていう人ありますけどね、本気で言ってんだろうかと思うんですよ、ね、そう言いながら死んでった人もいますけどね。地獄を軽視してこの世の富とか快楽を求める人は最も愚かな人です、ね、最も危険な状態にある人ですね。そして私たちを地獄に入れるか神の国に入れるかということを決定する権威は誰が持ってるんでしょうか。それは全ての裁きを子に委ねたと言ってしょう。イエス様がこの人天の御国に入れよう、この人は滅び地獄だって決めたらもうそれで分かれてしまうんですよ、ね、イエス様は、ね、その権威をご自分が持ってると言ったんです、ね、誰かが決めるんじゃない、お寺の坊さんが決めるんじゃない、教会の牧師が決めるんじゃないですよ、教会の神父が決めるんじゃないですよ、ね、もちろん仁王さんが決めるんでもないですよ、ね、父なる神様はイエス様が十字架にかかり復活のゆえに全ての裁きの権威を御子に与えた。だイエス様ご自身がそう言ってる。またあの福音書の28章の18節で、私は天においても地においても一切の権威が与えられている。イエス様は皆さんを天国に入れることもできるし地獄に入れることもできる。それを決めるのはイエス・キリストだけなんだ、ね、だから皆さんが例えばこのイエス様を離れたら、仕事の上でどんなに成功しても、ね、地位名誉を得ても、世界を股にかけて働くビジネスマンになっても、ね、皆さんの行くところは確実に地獄になってしまう、ね。天国と地獄だけは股にかけられませんよ。股が下げてしまいますから。これだ、だ、ね。キリストのご自分の権威によって、地獄に投げ込むことができる。それをイエス様はその権威を持っている。これ拒むことも避けることもできない。皆さんは人として作られましたから、空気を吸うか吸わないかということを決められないでしょ。空気を吸わない、拒絶したら死ぬことを意味すると同じなんです。これは避けられないんです。同じように神様は人間にいくつかの決定権を持ちなんですね。でこれは私たちが信じるか信じないかということは皆さんの自由ですけれども、それは間もなく皆さんが自分のその身で経験することなんですよ。どっちにするかは皆さんがお決めになることですね。ただし一旦地獄に行ってから、いやちょっとここは具合が悪いから天国に引っ越しってわけにいかないということですよ、ね、私たちの人生の決着はどこの大学に入り、どこの会社に入り、どこの地位まで上り詰めたかということによらないんです。どこまで上り詰めても結構。しかし皆さんが神の国に入ったか地獄に落ちたかということによって、皆さんの人生の決着はそこにつくということは心に覚えておかなきゃならないね。でそれは何によって決まるかというと、私たちがイエス様に対して取る態度によって決まるっていう。もし皆さんがキリストを捨てるならば、キリストも皆さんを捨てるんです、ね、もし皆さんがキリストを第二第三にすれば、イエス様も皆さんを父なる神の前で恥ずかしがられるんです。捨てられるんです、ね、イエス様は私たちのために十字架におかかりになりましたから、 簡単には捨てられないかもしれない。けれども、私たちが自分で知りながらキリストをあなたの態度を取れば、声にとれを取れば、確実に捨てられるということです、ね。これは覚えておかなきゃならない。だんだんとイエス様と皆さんの関係は断絶していくんです。23節は、父なる神が御子に全ての権威を委ねられた目的を言っていますね。それは、全人類が神を恐れて、御子を礼拝し、御子イエス・キリストに従うようになることですね。すべてのものが父を敬うように子を敬うためだと言いました。ね、しかし実際、御子を礼拝しない、御子に従わないものというのはたくさんいます。それは、父なる神様を拒絶していることだと言っているんですね。恐ろしいことですね。イエス様の御言葉を信じないということは、父なる神様の御言葉を信じないということを意味しますよ。そして最初にもお話した通り、まあ、この語られた真理は少々立ち込みって言いますけれども、私たちの永遠の生活と実は関係しているということですね。だから決して見逃すことも軽視することもできない。しかもそれが今日現在の私たちの生活の中でイエス様に対して取る態度によって永遠が決まるということですよ、ね。今日イエス様にどういう態度を取るかということで決まってしまう。そしてその決定権は私の側にはなくて、キリストによってが握っておられるということなんですね。さあ皆さん、これまでのイエス様に対して取ってきた態度で大丈夫でしょうか、ね、イエス様はあなたに命を与えたいと思ってますか、ね、いやーきっとくれないだろうなんて言って心の中に節々に痛むところあれば、ね、今日は速やかにここで悔い改めで立ち直るべきだと思いますね。私たちは真実に罪を悔い改めることができます。そしてイエス様に対する態度を明確にすることができます。そうするならイエス様は私たちに命を与えたい。命はイエス様によってしか与えられないんですからね。どんなに学校行って勉強しても、どんなに社会でその階段上り詰めても、この命を得ることができないということを覚えておいてください。たとえパリ大学に行ってもね、ダメなんですよ。どうぞイエス様に対する態度を明らかにしてね、この場を立ち上がっていただきたいと思うんです。そうすればイエス様によって私たちは生かされてね、明日も明後日も主のおいでの日まで私たちは勝利から勝利に進んでいくことができますから。イエス様は自然的な宗教ではなくて、今も生きておられる神様をご自分の父と子と人の関係でここに解き明かされたんですね。どうぞこのことを心に留めさせていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げて、そして賛美を歌って今年のこのゴスペラを閉じさせていただきたいと思います。来年になりましたからね、24節から始まりたいと思いますから、どうぞ心に留めていただきたいと思います。それでは一言お祈りいたしましょう。父は死人を生かし、命をお与えになるように、子もまた与えたいと思う者に命を与えます。天の父なる神様、あなたが今日私たちに命を与えたいと思ってくださる、その恵みを感謝いたします。イエス様に対する態度ずれていれば、このここにイエス様あなたにもう一度焦点合わせて、新しい信仰の踏み出しをさせていただくことができるよう、どうぞ帰りみてください。お一人一人にあなたが命を与えてくださることを信じて感謝をいたします。この時を感謝をして、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは賛美歌を一つご一緒に歌いましょう。227番を歌いましょう。裁きの日は近づける。227番を歌いましょう。裁きの日は近づけり、裁きの日来たらば、悲しき者と釘なる者はことごとくは語れ。備えはいかにや、裁きの日のために。備えは
いかにや罪人よ、輝く日は近づけり、輝く生きたらば、イエスを愛する正しき者は常しえに喜ば。備えはいかにや裁きの日のために、備えはいかにや罪人よ、悲しき日は近づけり、悲しき日来たらば、イエスはの玉は不義なるものよ、され我は知らずと。備えはいかにや裁きの日のために、備えはいかにや罪人よ。
あ、じゃあ今年も、もうあとですね20日余りになりましたけれども、良き備えやですね、来年イエス様がおいでになるかも分かりません、来年かどうか分かりませんよ、でもいつでもイエス様命を与えたいね、プレゼントの今シーズンなんだそうですけども、くだらないプレゼントとかもらわないでね、イエス様の命のプレゼントをいただきたいと思いますね。それではこれをもって締めくくらせていただきたいと思います。ありがとうございました。